もしもし。
あ、もしもし、
は
お
い。
願いします。
テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
63歳です。
63歳。結婚してます？
離婚してます。
離婚してからどのぐらいですか？
17年です。
17年。
はい。
今はお一人で暮らしてるんですか？それとも。
はい、一人です。
ずっと一人です。17年間ずっとお一人ですか？
息子家族といた時もありますけど、今は一人です。
息子さん今何歳ですか？
36です。
36歳。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？は
い、17年前に離婚した元旦那が、夫が、がんの末期で、あと余命宣告されて、あと、まあ、半年から1年って去年言われたんです。
はい。
で、私はたまに連絡は取ってたんですけど、子供たちはほとんど会ってなくて、
はい、
癌の末期ということで、最後の見送りぐらいはしてあげようという、私と娘の気持ちが一応ありまして、
はい、
今入院してるんですが、
さっき息子さんの方は36歳って言いましたけど、はい、お嬢さんの方は何歳ですか？
34歳です。みんな家庭持ってます。
みんな家庭持ってる。あと、余命半年ぐらいってさっきおっしゃいました。はい。それで今入院してるっていうのはどういうことですか？
倒れて、助けられて、
はい、
入院して、そこで生活保護を受けていただいて、
はい、
で、そのまま入院になっております。
あ、そうですか。はい。
はい。で、ちょっと1時間半ぐらいかかるところにおりますので、
はい、
離れてはおるんですが、
はい、
離婚した後に元夫が、まあ、40万ぐらい借金があるんじゃないかという、
はい、
貸した会社の方から私に連絡が職場に入ったんです。
借金があると。
はい、はい、で本人はないって言うんですが、
はい、
もしかして亡くなった後に借金が息子や娘に、
ああ、なるほどね、
相続で行っちゃうんじゃないかということで、それを放棄したいんですが。
はい、わかりました。
それもう一つ、
はい、
本人ももう亡くなったら無縁仏でいいって言っておりますが、
はい、
市役所の生活保護の担当者の人から、
はい、
火葬料金は負担してくださいって一応私に言われたんですけど、
はい、
それはやるべきなのか、
はいはい、
生活保護で出ているお金で足りない分を払うべきなのか、私はまあ一応離婚してるんですけど、まあ、心の支えとして最後まで見送ってあげようという気持ちにはなっておりますが、その辺って出すべきなのか、法的には必要ないのかということ。
要するに法律的に多少負担してくれと言ってるけれども、
はいはい、
気持ちはあると出す。だけど法律的に出す、
はい、
義務があるのかどうかは知りたいということです。
もう一つね、
もう一つはその40万円借金という話があると、
はい、
だけどそれがどんなものだかあなたは全くわからないわけですね。
はい、そうですね。
それであなたにその40万あるということをあなたに告げた方はどういう人、は
い、なんか貸金業者だと思うんですが、そういう方から職場に電話かかってきたんだけど、私はもう離婚してるし全然知りませんってお断りしたんですけど、その時に40万ぐらいあるってことを言ってたんです。
ああ、そうすると貸金業者が夫の会社に電話してきて、
はい、あ、私の会社に、
あなたの会社に、
はい、夫は職が転々としてまして、住所もなくて、
うん、
連絡も取れない状態だったので。
ああ、そうですか。
はい、多分私の職場に来たと思うんです、連絡が。
要するにあなたは、
はい、
その何か犯行をしたとかサインをしたとかそういう記憶は全くないわけですね。
はい、
それで、離婚したのは17年前の話だった、
はい、
だからこれはあなたの気持ちとしても、
はい、
この40万円については払う気持ちはないと。
ないです。
ね。で、
はい、
法律的にもこれはないのではないか、それを確認したいと。
はい、まあ、で、子供たちに相続が行ったらどうしようっていう気持ちがあるもんですから。
はい、わかりました。それでは今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃってるので、
はい、
ちょっとお待ちください。
はい、お願いします。
もしもし。
あ、もしもし、お願いします。
はい、こんにちは。
お世話になります。
あなたの会社の方に、ご主人の借金のことで連絡が来たっていうのはもうだいぶ前なんですか？
はい、まあ、10年か15年ぐらい前だと思います。
まあ、そうすると今残ってるかどうかはまあ本当に分かりませんね。
はい、
その貸金業者がどういうところかにもよるんですけど、
はい、
多くの貸金業者と言われているところはですね、
はい、
お金を貸すときに団体保険に入れてるっていうことが多いんですね。
はい、
ですから貸し付けた相手、つまりあなたのご主人がね、もし本当に借金があったとしても、
はい、
亡くなってしまうとその保険で、
はい、
払われて、
はい、
まあ、借金が棒引きになるっていうふうにしておくところが結構多いんです。
はい、
そのために亡くなるとですね、
はい、
あの亡くなったという証拠になる除籍謄本とかね、
はい、
あるいは、まあ、死亡診断書とか、
はい、
そういうものを出してくれないかって頼んでくることもあるんですけど、家族のところにですね、
はい、
それでそれを出すと、まあ、保険が下りてもう家族に請求が来なくなるっていうこともあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそこはどういう業者なのか分かりませんよね。
はい、
まあ、あのそういうこともありますので、
はい、
慌てて相続放棄をするべきなのかどうなのかはそのあたり、はい、確認してからでも間に合うといえば間に合いますね。
あ、そうですか。
で、あの消えない借金がどうしてもありそうだとかね、
はい、
まあ、調べきれないということ、あるいは、まあ、その貸金業者じゃないところが、まあ、はい、うるさく言ってきて嫌だとかね、はい、いろいろあのそういう、まあ、貸金業者じゃないっていうのは要するに闇金っていうようなものなんですけど、
はい、
そういうようなところを相手するのも大変なぐらいたくさんいそうだとか、なんかそういうことがもしあるのであれば、
はい、
それはあの相続放棄ということでね、
はい、
まあ、あなたはいいんですけど、お子さんたちお二人は、はい、家庭裁判所、その元ご主人の亡くなった土地の管轄の家庭裁判所、そこへ、
はい、
あの相続放棄をあの申し立てするっていうことですね。
ああ、そうですか。
はい。
わ、
はい、
かりました。
それとですね、その火葬料金なんですけど、
はい。
それは、まあ、ちょっとあの弁護士が普通している法律ではちょっとよくわからないことなんですけど、それは、
はい、
誰が出してくれるものっていう火葬料金なんですか？
一応私は金銭的な援助はできないですけど、精神的な援助をしますって言ったんですね、最後まで。
ごめんなさい、あなたが出さない時にはどこが出すお金なんですか？
多分市役所だと思うんですけど、生活保護に一応なってるもんですから、倒れた時点から、
あの身寄りのない生活保護受給者のために、
はい、
自治体が火葬料金を出してるっていう仕組みなんでしょうかね。
詳しくわかんないですけど、生活保護の担当者の人から、あの私に火葬料金だけ負担してくださいって言われたんですけど、
うん、あのね、うん、まあ、はい、それはあのどういう類のどういう類って、まあ、火葬なんですけど、
はい、
あの要するにその身寄りがない人の場合に火葬料金を出すのがどこかっていうことと、その、はい、出す理由が何かっていう問題なんですけど、生活保護だからということなのか、はい、あるいは、はい、あの身寄りのない、例えば行き倒れちゃって身寄りが分かんない人とかもいるわけですから、
はい、
そういう時には自治体が出すってことなのか、ちょっとよくあの性質が分からないんですけど、
はい、
あのまずね、あなたはもちろん親族ではないので、
はい、
その埋葬義務とか負ってる人ではないのでね、
はい、
だからあなたがまあ法律的に出さなきゃいけないってことはないはずです、
はいはい、
それはないはずとしか、ちょっとそのもともとどういう根拠でお金が出るのかがわからないので断定できないですけど、
はい、
多分出すはず必要はないはずだと思います。
あ、そうですか。
ただ、はい、お子さんたちがどうなのかについて若干ね、
はい、
私がわからないなと思うのは、その市役所の人はあなたに言ってますけど、
はい、
結局まあお子さんがいることがわかってるのであればね、
はいはい、
家族の代表者みたいなことであなたに言ってるのかもしれないので、
あ、
事実上言ってるっていうことなのかもしれないのでね、
はいはい、
じゃあ、まあ、正式にやりますよっていうことで、お子さんたちのところに請求が行くってことがないのかどうかはちょっとわからないですよね。
ああ、そうですか。
つまり、さっきも言ったように、
はい
はい、まあ、埋葬義務というか、本来ね、まあ、親族等の人がきちんと、まあ、火葬して処理しなくちゃいけないのに、
はい、
そういう人が、まあ、実際はいるわけですよ。それはお子さんたちがね、
はいはい、
そうなので、 それを探し出してまで、やるかどうかということが難しい時には自治体が代わりに出して処理するんでしょうけど、
はい、
今目の前にご家族がいることがもう大体分かっているわけだから、
あ、はい、
そうするとあなたは私は元妻だから関係ないって言ったら、じゃあお子さんたちに請求しますっていうことなのかどうなのか、その時は法律的にはお子さんたちが出さなきゃいけないと言われるのかもしれないなと今思っているところです。
あ、そうですか。はい、あのなんか署名をどの程度の関わりができるのか、なんか書類を書いてくださいって言われたんですけど、
はい、
それまだ出してないんですけど、私みたいにこう精神的な関わりだけしかできませんって書いてしまえば出さずに済むのかなとかちょっと今思ったんですけど、
あのね、精神的なってね、うん、
はい、
特にそんなこと書く必要もないんじゃないかと思いますけどね。
あ、そうですか。
だって精神的にその、はい、通ってね、
はい、
もみ舞いの言葉をかけたり、
はい、
まあそういうことでしょう、おっしゃってることは、
はい、
それ以上何かその経済的に、やってあげるつもりでいるっていうつもりじゃないでしょ。
そうですね、そんなに余裕がないですし、私も、はい、
あのそうだとするとそんなの役所に書類を出してね、
はい、
何回行ってこういう言葉をかけますなんて言う必要もないことだから、うん、
はい、
あのそれは別になんか書類出すようなことじゃないんじゃないですかね。
あ、そうですか、はい、分かりました。
あのだからあなたはもちろんそれは元妻だからもう何の扶養義務もないんですけど、
はい、
娘さんと息子さんは、
はい、
法律的には漠然とした抽象的な義務ではありますけど扶養義務というのはありますからね、は
い、あ、そうですか、
でいざとなった時には、はい、じゃあお金の負担だってしなきゃいけないということになる可能性がある立場なので、
はい、はい、
その人たちがどのぐらい家族として、元のご主人と気持ちがつながってるかということを確認したいと思ってるのかもしれないですよね。
あ、そうですか、
は
い、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、
もしもし。
あ、もしもし、ありがとうございました。
今あの大迫先生に本当に明快にお答えいただきましたけれども、
はいはい、
あなた17年前に離婚はしても法律的にはもう全く関係のない他人なんですけれども、
はいはい、
社会的には全く関係がないんだけれども、はい、気持ちの上で今なんとなく昔の夫との関係が未解決なことが残ってんじゃないですか。
そうですね、ありますね。
そうですよね。だから社会的には解決してるけれども、はい、心理的には未解決なことがたくさん残っていて、
はい、
むしろその心理的に未解決な問題が残っているからね、
はいはい、
こういうそのお金は払った方がいいんではないかとか払わなくていいんではないかとか、
はい、
そのむしろ問題はは
い、
そのお金よりもあなたの気持ちの中で完全に吹っ切れてないんですよね、
はい、そうですね、そうだと思います。
63歳になってお子さんが36歳と34歳で、
はい、
なんか一緒に暮らしてるようでないので寂しさもあって、なんかむしろその大迫先生が教えていただいた明解とプラス、
はい、
問題はあなたの結婚生活の心理的に未解決なことが随分いろいろ絡んでるような気がするんですよね。
はい、そうですね、そうだと思います。
だからむしろ、
はい、
こういうことを契機にね、
はい、
もうこれは終わったことなんだと、
はい、
心の中でね、
はい、
はっきりと元夫との関係を整理して前を向くことが大切なことじゃないですかね。それでないと全くの法律的には他人との関係を引きずったまま63歳からこれから先の人生を送ることになりますよ。
そうですね、わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
社会的に解決しているということと心理的に解決しているということは全く別のことです。